メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ね、目の前に素敵なゲストさんが来てくれています。イエーイってやってますけど、まずじゃあ イエーイってやってる若者自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、安藤正樹と申す者です。
はい
、はい、僕はですね、中学1年生ぐらいの頃に僕の妹を亡くしまして、はい、名前を幸って言うんですけど、
はい、
今日はその私のね、尊敬する幸について話そうと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてその横で優しく見守るママどうぞ
はい、安藤明子と申します。息子が隣にいてとってもドキドキしています。この番組は、私は今回で3回、はい、お話しさせていただきます。今日も、はい、幸のことで、まさきのことお話しできればいいなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。一応このパーソナリティは私なんですけど、今日はね、パーソナリティをもう安藤明子さんママの方に変わってですねそうなんですね、妹さんが病気になるというね、そう大変な体験をですね、まさきくんしてきたわけなんですけど、そのあたりの経過等を明子さんを中心に、経過を話していただいて、まさきくんに気持ちを話していただくという構成でいきたいと思いますので、では明子さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、幸のことは前回とかいろいろお話しさせていただいたので、今日はちょっとまさきがその時、兄弟と言われるまさきがですね、その時どう思ったのかっていうことを中心にお話ししていきたいと思います。まず時系列で、はい、ね、喋っていこう。
はい、
はい、じゃあ2018年の1月にある日突然妹が急性リンパ性白血病という診断を受けて入院になりました。ね、突然入院になってびっくりした。どうだった？
はい、非常、まず最初にそもそも僕は白血病っていう病気を最初知らないものですから、
うんうん、
まず親父に聞くんですね。で、そしたら親父はそれは血が癌になっちゃう病気だよっていうことを教えてくれて、
うん、
でも癌って言われてもよくわかんないから、うんうん、とにかくでもまあちょっとまずい病気なんだろうなっていうことは感じてましたね。だその時はそんなに重大なものだとは思ってなかったです。
うん、ね、すぐ、まあ当時の説明がね、半年入院して1年半外来治療して、様子を見て良ければ治るよっていうような説明だったもんね。はい、でその後、そこから、本当に突然入院になって、突然こう抗がん剤の治療が始まるということで、抗がん剤と抗がん剤の治療の間に、外泊一時退院ができる時間があるんですけど、コロナでもなかったし、その時は一時退院をして、3月かな、初めて外泊したんだよね。その時に、幸が帰ってくるからって言ってすごい楽しみでね、
うん、
玄関の方にこうわーってこう走って ね来てくれたんだよね。
そう
でその時そう、玄関にいた幸の姿っていうのは、髪の毛が長かった髪の毛が全部抜け落ちて、ね、うん、脱毛していた姿だったね。
うんうん、
どう思ったその時？
まず二度見しまして、
うん、
それでもう髪が抜けるっていうことを何も想定もしてなかったから驚愕で、でそこで白血病っていう病気の恐ろしさを実感して、これ下手したら幸子亡くなっちゃうんじゃねえかっていうふうに思って、でそこから僕はこれまで喧嘩してたぐらいなんですけど、すっごい妹に優しくなって、
そうなんだよね。そう、白血病っていうのは、今の時代8割から9割治る病気というふうに言われているんですけど、やっぱりその時はね、びっくりするよね、髪の毛が抜けるっていうね、
想像もしない。
そうだったよね。で、6ヶ月最初入院を、して、退院をしたんですけど、退院をするのがもう決まったぐらいに、また次ちょっとまだ白血病が残っているからということで、退院間近の時期になって、また次の入院を確約して退院するっていうのを繰り返していたので、幸にとってもまさきにとっても、もうようやくトンネルの出口に来たって思った瞬間に、また新たなトンネルがドンドンとこう前に来るような、
辛いね、
ね、退院も嬉しいんだけどね。
そう、退院は本当に嬉しいんですけど、でも入院はそれと同じぐらい、 そ、ね、その絶望というか、
うんうん、きついものです。そうよね、そうだったよね。そう、そういう風に、ね、なって、まあ、2回目の入院も、まあ、無事1ヶ月で入院して退院してってなって、うん、そうするとそうして、まあまあね、本来だったらまあこれで外来通院ってなってるはずだったんですけど、やっぱりそこでもうまだちょっと白血病細胞が消えないねっていうことで、うん、まあ、骨髄移植が必要というふうに言われて、ね、この時、まさきが、小学校、うん、まだね、ちっちゃかったね、
結構ちっちゃかった、
ね、その時に、まあ、いきなり HLA っていう、あの移植がで、骨髄移植が家族でできるかどうかを調べる検査をしたんですけど、ね、その時初めて
血を取るという、ね、
採血をした。今まで元気だったので
知らなくて、
まさきくん初めての採血
そう、
どうだった、どんな気持ちで行ったの。
最初、まず腕にぶっとい針を刺すっていう風に親父から半ば脅迫気味に言われてそれが怖くて怖くて。
そう、また4年生だもんね、この時ね。
多分普通のね、同じ年の子ぐらいだったらそんな採血なんて経験してる人少ないから、うん、未知の経験で、うん、恐ろしい恐ろしいと、
うん、
まあ、無事一応できたんですけど、うん、終わった後も恐怖が残ってました。
うーん、そうか、病院は嫌だよね、
大嫌いです
嫌、ね、だよ ね、 そ、 うだよね。
それで、まあ、結局あの採血はしたんですけど家族間では一致しなくって、うん、あの骨髄バンクの方に登録をして、あのそちらで、まあ、あのドナーさんが現れるのを待つっていう日々を送るんですけど、うん、やっぱり、まあ、あのフルマッチの方が見つかるんだろうかとか、うん、最後まであの骨髄を いただけるんだろうかとか、うんうん、なんかそういった、まあ、ドキドキした日々をね家族全員で過ごしたよね、うん、で、まあ、そっか、はい、その間、うん、あれですね、あの次の3回目の移植のための入院までの間は、うん、やっぱり家族でね楽しいことをしようって言って ね、
う
ん、
そうね、
温泉に行ったり、まあ、温泉に行ってもサチは温泉には入れないんですけど、まあ、そういったあの
姿を、ね、見てるのがすごい、
外の、ね、景色をこう楽しんだり、イルミネーション一緒に見に行ったりね、
うん、家族、どうだった、まさきくんはその時、
う
ん、
最高の2文字です。本当にもう楽しくて楽しくてしょうがなくって、うん、もうこの時らへんから僕受験勉強がどんどん激しくなっていって、
うんうんうん、
あのもう幸子が入院してる時はもうずっと、うん、もうやばきつーっていう感じだったんですけど、うんうん、このちゃんと帰ってきてる時だけは本当に幸せでした、
うん、家族がみんなで一緒になって楽しいことを幸ちゃんと一緒にできたっていうところがね、はいはい、
そうです、
すごく楽しかった、はい、ね、愛子さんにとってもちょっとホッとする。
そうですね、うん、まあ、移植が待っているのはあったんですけど、でも今家族がこうやって一緒にいるっていうその時間を大事にしようと思って過ごしてましたね、
うん、
で、まあ、その後ね結局、2019年の3月に、うん、あの移植のために入院をするんですけれども、うん、まあ、入院したその日にね、うん、バーバがね、
そう
倒れて、
そうなのよ、
ね、お家で亡くなっちゃったんだよね。
そうそう、
ってい
う、
その日だったの。
そうなんです、ね、入院したその日に、亡くなって、うん、で、あ、もうちょっとあの母が結構やっぱり家のことやってくれていたので、
うん、
ちょっと母が亡くなってもう どうしようもどうしていいかお互いが分からなかったので、あの広島からちょっと姉に来ていただいて、うん、来てもらってね、
うん、
ねえねがお母さんになってもらったんでね、
嬉しかった、
最高でした。
あ、ね、よかったね、このままねばあちゃん亡くなった後ね、誰もいないね、
いな、多分誰もいなかったらそれこそ僕毎日コンビニ飯でちょっと精神がね、
うん、
おかしくなってたと思
う、
ね、で、まあ、サチが病気になってその移植を迎えるまでも、うん、やっぱりあの本来こう6ヶ月っていうのをこうちょっと逸脱して入退を繰り返したり、母が亡くなったりしたことで、もうそれぞれがちょっと頭がちょっと混乱してきてですね、一生懸命今を生きてるんですけど、あのそんな中あのちょうどまさきの学校で1学期のまとめでちょっと作文をあの書こうっていう授業があって、うん、まあ、作文書くんですけど、1学期何したっけってあの連絡が来た時に、私はずっとサチに付き添ってるので何したっけって思って、あ、そういえばなんかどっか遠足行ったって言ってたって言って、まあ、遠足ってどこ行ったっけって言われるので、どこ行ったっけって私もどこ行ったっけってうまく思い出せなくって、うん、あ、下水道に行ったような気がするって思って伝えたんです、うん、で、まあ、その作文を書いたらしく、まあ、こう先生からすぐ電話があって、うん、あのまさきくんが、うん、あのまあ 遠足の作文を書いてくれた、うんでまあ、下水道のことを書いてくれた、うん、でもその下水道は5年生じゃなくて4年生の時に行った
遠足でした
1年前のことをですね書いちゃって、うん、いやその時にはちょっと自分でも笑えてきたんですけど、うん、私自身も本来別のところに、ね、5年生は森永乳業とか行くんですけど、うん、そこじゃなくって下水道って思ってた自分にもちょっと、うん、あーって思ってしまったんですけど、うん、それリアルに書いたまさきもまさきだななんて思ってね、うんうん、
会話の一つ全部覚えて
たんだよね。だから1年前のことをそうやって書ける。だからもう本当に私もなんですけど、まさきもこうなんていうんですかね、その時空がちょっと迷子になるというか、うん、こう一生懸命今を生きるんですけど、うん、なんかその辺はね、ちょっとあの頭がもう本当に混乱してっていうのがもう日常だったんだなって、うんね、今振り返ってそう思います。
そんなことあるんだね。
でもこれ多分僕だけじゃないと思います。これなってるの、うん、全国のねこういう風にサチみたいになっちゃってる子の兄弟とか、
ね、兄弟
みんなねこうだと思います。
そうだったんだよね。
そういう状況になるんだね。
そんな中ね、はいまあ、無事移植もできて退院して、うん、その時の喜びっていうのはやっぱ大きかったよね、うんうん、もう移植してもうこれでようやく、うん、もう白血病から解放されたっつって、うん、家族みんなで喜んで
ね、
うん、ね幸せな5ヶ月を過ごしたんですけど、うん過ごした中、2020年の1月に今度はですねあのちょっと肺の方を壊してで入院になるんですけど、今までは抗がん剤治療でこうゴールのある入院だったんですけど、うん、今回は本当に抗がん剤治療するわけでもなく肺の状態が落ち着くまでっていうことだったので、ほぼ無期限の入院になっちゃったんだよね。その時もう私自身もですねどこまで頑張ったらいいのかなっていう、なんか底知れぬもう怒りとか、なんかそんな気持ちにもなりましたし、でね幸もっていう風にこう泣いちゃうようないう気持ちにもなったし、どうだったその時無期限の入院。
その時そう、それまでは期限があるからもういつ終わるとか全部聞いてて、で毎日のようにカウントしてたんですけど、この無期限っていうのが本当にこの先全部、それまではね前に光があったからやってきたけど、今回もう光も何もない闇ばっかだから、もうどうすりゃいいんだっていう、こう感情より前になんかこうなんだろう、無気力と言いますか、そういう気持ちが来ましたね。
そうだよね。でちょうどその時にコロナ禍がね始まって、3月から一斉休校になった。でまあ、小学校6年生に4月からなったので、まあ、中学受験をしてたんですけど、それもまあ本格的になって、
あ重なったんだね。
そう
全部
ちょっとねそれがきつかったです ね
全てが重なっちゃってね、
きつかったよね、
本当に
それはきつかったと思う。
そうですね、もうそれぞれの心がもういっぱいいっぱいでも溢れるような感情を持ちながら日々過ごしていたので、まあ、その間に、まあ、家で待ってるまさきとあの夫はですねこう本当に喧嘩をしてみたり、そういう状況でも あった、ね、でそういう感じだったので、まあ、もうあの一回もうステロイドをこう家でできるように、あの、ね、退院しようって言って、まあ、退院する前に、あの少し、ね、あの骨髄検査をしよう、してみようって、まあ、大丈夫だと思いますけど、って言って骨髄検査をしたら再発していたんだね。
そうね、その時の再発がね一番心に来ました、
そうなんだよね。それはだってなんかすごいでトンネル入って出口出て入って出口出て無期限だよって言われて、まあ、無期限どうしようかなって思ったけど、今度再発って言われたらもうなんかどこに希望を持ててい
いの。そうね、希望がないんですよね、これね。
それでまああの幸もね、まさきももう家族みんな笑えなくなっていった。
この時もう受験も大変だし、幸は再発してみんないっぱいいっぱいなもんだから、本当大変でした、
ね。そうなんですよね。そっかそっか。その後はどうなったんだった、その大変だなって、
大変だになって、で、まあ、あの幸が、まあ、再発したんだから外泊したいということで、あの先生に直談判をして1週間外泊期間をもらったんですけど、まあ、結局ちょっと肺の状態もあの悪くなって、1週間家では過ごせなくって、5日目に病院に戻ったという生活をして、まあ、もう本当にもうそれぞれがもう心も体もボロボロな状況の中生きていて、そんな中、まあ、医療者の方の看護師さんとか先生たちの、あの ご協力があってですね、うん、まあ、ちょっともうこれだともう笑えない、みんな笑えてないから、うん、まあ、ちょっと状態もあの、まあ、徐々にこう悪くなっているのでということで、うん、面会がフリーになって、
うん、ね、そうそうそう、
はい、普段コロナであってもなくても、うん、その15歳以下の子っていうのは 病棟内に入ることができないので、うん、初めて入ったんだよね、この時
もうすっごいいい風にしてもらって、うん、でそれまでは僕テレビ通話で幸子と話してて、うんうんうん、こう初めて会うじゃないですか、うん、病院に
病院の中でね、で
周りが見えないんですよテレビで、うん、だからそのさっちゃんがしている点滴の量の多さにまず驚いて、
う
ん、
あ、そっか、そテレビの画面では見えないからね、
そう全く見えなかったんです、
5,6 本ぶら下がってる
んだったっけ、はい、で真ん中に機械がいっぱいあって、うんうん、なんじゃこれってなって、うん、でそこでとにかくまあなんだろう、驚愕と言いますか、
ね、そんな感じだったね。でも面会フリーになって、まあ、うん、月1回2回ぐらい会えるようになって、うん、徐々にあのまさきも、うん、幸も笑顔が増えていったんだよね、
うん、
っていうのが ね、
なるほど、そっかそっか、あのね、いつもだったらここであの番組の途中で曲をかけるんですけど、このままぶつづけようと思いますけど、いいですか、でもこれ切れないわっていうふうに思うので、ちょっともう喋りまくっていただいてですね、あの行きたいというふうに思っておりますので、
はい、
あの途中曲かけません、よろしくお願いします、では、はい、じゃあ、はい、じゃあ続けてください、
続きでね、はいはい、その間、はい、そうやって面会フリーになったんですけど、はい、やっぱりまあお家に、最後はお家で過ごしたい、うん、過ごしたいっていう幸の夢を叶えるために、うん、やっぱりお家に帰りたいっていうことを相談して、うん、2月ぐらいからまあ徐々にあの家に帰る練習をし始め、
うん、
ね、
うん、
それで、2021年の5月11日にあの家にお家に退院して帰ることができました、うん、それから8日間はねお家で過ごしたんだよね、
う
ん、
そうね、
家族でね、家族団らんで過ごして、うん、その時の、まあ、8日間の様子を後にまさきが、うん、あの作文に書いてあったんですけど、うん、まあ、その内容が、まあ、ようやくこれで家族4人で過ごせるようになりました、うん、でこの生活がずっと続けばいいのになってあの思ったっていうようなことを書いてあって、そのくらい本当に家族4人にとってあの最後の8日間っていうのは本当にかけがえがなくってね、幸のやりたいその願いを家族で叶えることができたっていうのは、あの幸が亡くなっても私たちにとってあの時家に連れて帰ってよかったっていうふうにこう夢を叶えたことで残された家族にとっても今もそれは良かったっていう風な思い出になって残っているっていうのが、ね、あるよね、うん、だから、
うん、あのすごくこう ひょっとしてかなりのリスクがあると言われても
そうです、
もう、うん、家に帰るんだと、
もうそうそう、ね、もうそういう決意が、
うん、ね、すごいなって、私もその、ね、あのどう同じ経過でちょっとねこう携わらさせていただいたというか、うん、あの情報を共有させていただいたんだけど、そっかそっか、いい時間だった ね、
はい、
ね、その8日間があったかなかったかでは全然違う、
全然違いますね、
8日間、まあそれは何が良かったって、やっぱ幸が帰りたいって言った、うん、それを叶えることができたっていうことがよくって、うんうん、まあ、やっぱり中にはやっぱりちょっと本当に次の瞬間呼吸が止まるかもしれないっていうふうになって、そういう状態なので、もしかしたら本人も家族も お家じゃなくて病院の方が安心できるよっていう方も中にはきっといらっしゃって、うん、そういう方は全然あの病院で過ごすっていうのが、うん、はい、あのその人の願いなので、
ね、
はい、それがよくって、うちの場合は幸が帰りたいって言ったので、まあ、願いをそうやって家に帰ったっていうことがあったんですけど、やっぱりその子供のその病気や障害があってもあの呼吸状態がこうやっぱり不安定であっても、うん、幸の願いを叶えたなんか、うん、っていうことってすごい大きいなと思って、それはその亡くなる前だけでその夢を叶えるんじゃなくって、やっぱり病気って診断された時からその子供らしくあの過ごせる時間って大事だなって思います、うん、病気だから、うんうんうん、その学ぶこととか遊ぶことが、うん、まあね、制限されるのはある程度は仕方ないんですけど、うんうん、それがこう、うん、なんていうんですかね、うんうん、こう学ぶこと遊ぶことは生きることだと私は思っているので、うん、まあ、それをなるべくこう叶えれるようにしていきたいなって、
うんうんうん、
そのために、うん、はい、今私が携わっているその子どもホスピスって大切だなというふうに思っています、
うん、はい、ありがとうございます。でね、あのもうその、まあ、あの幸ちゃんお葬式様になられたんですけど、うん、その後のそのお二人の活動だったりとかがすごいなっていうふうに 思うので、はい、そのあたりも話していただいていいですか。
はい、まあ、あの保湿麦の村っていうとこと、あのサチは4回目の最後の無期限の入院の時にですね、入院直後に保湿麦の村があの病室にプラネタリウムを届けてくれて、まあ、それがつながりで、まあ、その後コロナ禍になっても星の寺小屋っていうそのズームでこう会えて、その病院の外の人とお友達とそうやってあの一緒に過ごすことができたっていうあの経験があって、でまあ幸が亡くなってからも保湿麦の村 の、 その高橋さんとか跡部さんはうちにお参りに来てくれ た、 くれたんですけど、その時に初めてまさきは保湿麦の村、うんと出会ったんだよね。そう、ね、でその時あの、まあ、最初は星のことってね、もともと、
うん、そう、もともとなんならこう受験があって、そこでしか星っていう知識がなかったので、うん、あんまり好きじゃなかったんですけど、
うん、そうなんだよね。で、まあ、そこからまあ今3年幸が亡くなって3年経って、うん、より深く星つぶぎの村とこう接するようになって、うん、ね、今、うん、
もう今はですね、僕星が大好きになっちゃいまして、でそれの理由なんでかなって考えたんですけど、多分その高橋さんがやってくれるプラネタリウムの影響だと思ってて、僕初めて見た時に終わり際にその宇宙旅行に行って帰るぞっていうところで、なんて言うんでしょうね、こうみんなの心が一つになるような感覚があったんです、まさに。でそれで僕感じたのが、その星があればみんなつながるっていうのを感じたんです。で、そう、それそう感じて、じゃあ星ってすげえよなーっていう風になって、でそこからもう星が大好きになりました。
そう、星つむぎの村、そうだよね、なんか星が すごい好きな村人もいたり、ね、で一緒にみんなで星を見るっていう、でそこにはいろんなこう世の中の活気でをこう、うん、取っ払ってね、みんなで一緒に空を星を見上げようっていうね、そのがあって、この間せんなんだっけ、ソムリエ、純ソムリエ、
星のソムリエっていう、星の解説する人になる資格がありまして、それのまだ純なんですけど、それを取りまして、
すごいね。
でなんとかなんか星って見るのが基本冬なので、なんとか今年の冬中にはその本ソムっていうのを取って、ちゃんとそういうのが解説できるような人になりたいなと思ってます。
すごいね、そうすごいね。
で私もですね、実はですね、
なんか私持ってきたよ、はい、今すごい目つきだったよ。
私は、はい、星はすごくあの分かんないなって思うんですけど、あのプラネタリウム、マリコさんのプラネタリウムがやっぱり自分の心の中に入り込んで、心の宇宙として今心にあるので、あの私は、実践ではなくってプラネタリウムで解説ができるように、今年できるように、はい、やっていきたいなってね、思ってます。
お互い頑張りましょう
という感じでね。
あれだよね、あのさちちゃんがそれこそ、あの病室で、あの高橋マリコさん星つむぎの村が、あの病院の病室の天井に確かね、プラネタリウムを投影してくれた時に、さちちゃんがこれでもうあと1年頑張れるんだったっけ、1年頑張れるじゃない、
これであと1年生きられる、
うん、生きられるって言ったんだよね、言ったんだよね、
う
ん、
だからもうそこにもこうプラネタリウムといいますか、星の力を感じますよね。
そう、すごく喜んでて、本当に今最高、世界で一番最高、これであと1年生きていかれるって言って、
すごい言葉だなっていうふうに思って、そういう気持ちだったりとかもう ずっとこう安藤家をこう支え、ね、そういう気持ちとかが星を、ね、好きになるまた一つの要因にもなって、
そうですね、なんか、はい、家族がやっぱりまあ、離れ離れに なった時期もあったんですけど、結局あの星を返して、今緩やかに家族がまたつながって、3人で一緒に星を見たりですね、それね、できるようになったんだよね。
そうね、
すごいことだなっていう風に、思うわ、安藤家を見とると
。いやでも多分僕らってレアなのかな、こうなる。
いや多分おそらく私はあのまあ幸が生きてる時から星つむぎの村がつながってくれて、でも亡くなった今ももうより深くつながれるようになった、あのそれってすごくそこが大事だなって思うんですけど、やっぱりあの病院に入院してるとあのまあ幸がこう亡くなってしまうと、なかなかその後病院とのつながりってお互い多分医療者の方も家族もこうつながりたいんだけど、今のご時世なかなかあの個人情報がこう難しかったりしてできないんですけど、やっぱり 本当はもしかしたらこう生きてる時も亡くなってからもつながってくれる誰かがいるっていうことが、生きる力とか 大切になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。私たち実は3人とも星つむぎの村の村人
人なんで
実は今僕来てたりして、ねはい、
ずっとねこれからもつながっていきたいなっていうふうに思います。今日はねさしちゃんを介して本当によりつながれた私たち、はい、スタジオにお越しいただいてありがとうございます。あっという間にですね中の曲を抜かしてもあっという間に時間が経ってしまったんですけど、はい、最後にですねまさきくんからのリクエスト曲、
はい、
なんでこの曲選んで、はい、何の曲なのか教えていただいていいですか。
僕が選んだ曲はですねよし行くぞのオラ東京さ行くだという曲なんですけど、これ実はさっちゃんが生きてる頃には僕まだ聞いたことなくて、亡くなった後にこの曲知ったんですけど、この曲歌詞をね注意深く聞いていただけるとわかるんですけど、何でもポジティブに考えるんですよなんか東京の渋谷とかで牛飼ったり山買うだって言うんですけど面白くってそこになんていうか幸もねそんな感じのところがところどころあるんですよ、もうみんなを笑顔にしてくれて、
はい、はい、わかりました、ありがとうございます。幸は今頃ほらお星様に行くだと言いながらお星様に行っているような気がしますありがとうございます。本当にあっという間の時間でした。今日のゲストさんですね、安藤正樹くん、そして愛子さん、幸ちゃん、はい、3人にご出演いただきましたありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。では次回は9月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、おまわる毎日ぐるぐる、なや朝起きて牛連れて2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日1度来る。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら銭こあためで東京でビコ買うだいか。あ、それあ、よいしょ。はあ、ギターもね、ステレオね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む。薬やね、映画もね、たまに来るのは紙芝居。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら銭こあためで東京で馬車引くだいが。はあ、はあ、ディスコもね、のぞきもね、レーザーディスクは何者だ、カラオケはあるけれど限る違いを見たことね、新聞ね、雑誌もね、たまに来るのは回覧板、信号ね、あるわけね、オラの村には電気がない。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら銭こあためで金座の山買うだい。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら銭こあためで東京でビコ買うだいが。